僕がこれから書くことは他の人からは軽微な悩みに思われるかもしれません。でも僕にとっては生きることを諦めたくなるほどの苦悩なのです。この問題と向き合うこと自体が非常に苦痛を伴うので、口に出したくなくて誰にも相談することができませんでした。まして文字に表すことはあまりに受け入れ難く、この手紙を書くと決めてからも性を持つ気力も湧かず、ずっと苦しみ続け言葉にすることができませんでした。言葉にするということは、自分の現状を振り返り、その理不尽な状況を肯定することになる。それさえも今の僕は受け入れられないのだと分かりました。でも、このまま自分が壊れていくのが耐え難いので、なんとか綴ったのがこの手紙です。心が壊れる。こんな言葉は小説の中の大げさな表現だと思っていました。でも今、僕は現実に、こういう言葉しか思いつかない状態にいます。毎日必死に平静を装って学校生活をこなしていても、日々刻々と自分が壊れていくのがわかります。自分の命を守るための行動が同時に自分の心を破壊していく。この苦痛からどう抜け出せばいいのか、もう僕にはわからないのです。僕は福島県いわき市で生まれ、両親と5歳離れた弟と共に生活していました。当時は春になればテレビで紹介されるほど桜並木の有名な夜の森公園でお花見をし、夏は潮干狩りに行き、秋はキノコ狩りをして、冬は雪だるまを作る。公園や学校の帰りの通学路でつくしをたくさん取って帰って、お母さんに作ってもらうつくしの佃煮が好きでした。家も庭も広く、ブルーベリーやしいたけ、ミニトマトなどは庭で収穫することができました。学校では友達と昆虫を見つけたり、泥団子を作ったりして遊んでいました。しかし、2011年3月11日の福島原発事故を境に、このような生活はすべてなくなってしまいました。僕は福島を離れて避難し、東京の子になりました。政府は僕の町には避難指示を出さなかったけれど、実際に測定した放射能汚染はとてもひどく、避難指示区域よりずっと広い範囲に広がっていたので、被爆を避けるためにいわゆる自主避難者になったのです。毎年お花見をしていた夜の森公園にもたくさんの放射能が降り、泥団子を作った庭の土は7年が過ぎた今でも放射能だらけです。しかし何よりも一番辛かったのは転校先でのいじめでした。図工の時間に作った工作品に悪口を書かれていたり、禁扱いされたりしてきました。些細なことで一方的に暴力を振るわれたり、差別されたりするので、休み時間に外で遊ぶのが怖くなりました。そのようなことが続き、できることなら死んでしまいたいと常に思うようになりました。9歳頃の願い事には、天国に行きたいと書いたこともありました。今思うと、原発事故避難者についてよく知らない人たちの目には、僕たちは家が壊れていないのだから何も被害はなかったのに、多額の賠償金だけもらって東京にタダで住んでいるずるい人たちとしか思えなかったのでしょう。本当は東京電力や国が放射能汚染の恐ろしさや汚染の実態を隠蔽しなければ、そして僕たちのような区域外避難者にはほとんど賠償金が支払われていないことなどをきちんと広く伝えてくれていれば、こんなことは起きなかったと思います。同じ時期に転校した避難児童の多くが程度の差はあれいじめを受けていました。親も先生も頑張ってくれたけど、少なくとも僕の場合、差別といじめは小学校を卒業するまでなくなりませんでした。当時の僕は常に命の危険を感じ緊張していました。その生活があまりにも辛かったので、僕は中学生になるときに、今までの学校とは全く違う遠い中学校に進学し、自分が避難者だということを隠すことにしました。すると、いじめは全く起きませんでした。僕はいじめのない学校生活がこんなにも平和だったのかと驚きました。初めてできた友達と過ごす中学校生活は、幸せそのものでした。しかし、2年3年と時が経つうちに、 だんだん心が辛くなってきました。自分が避難者であることを隠すということは、自分が福島で生まれたことも、楽しかった幼い頃のことも、本当は広い家が福島にあることも、被爆を避けるために避難していることも、避難住宅に住んでいることも、まだ汚染があって帰れないのに、政府からは福島へ帰るように言われていることも、避難生活自体が不安定で本当はすごく辛いということも、何一つ友人に話せないということなのです。それは僕の大部分を隠して生きるということです。親友を作りたくても何一つ自分のことを言えません。少しでも自分の思いを語ろうとすると、福島のことが汗かせになり、語れなくなるのです。友人たちが政治や経済の話をしていると、すごく自分の思いを語りたくなります。でも結局上辺だけしか話せない。なぜ僕が原発政策に反対する気持ちを持っているのか、その裏にある自分自身の苦しみを語ることができません。被爆も汚染も壊されたコミュニティも、さまざまな理不尽が本当は自分の問題なのに親友に語ることもできない。保身のために福島のことは話さないと自分で決めたのに、それを辛いと思う自分自身が許せなくなり、心が砕け散りそうになります。学校だけではありません。僕が避難や福島のことを話すときはいつも匿名です。写真も公開できません。自分を隠さないと世間から大変な誹謗中傷を浴びてしまうからです。僕らは悪いことをしたわけでもないのに、まるで犯人のように名前も顔も隠さなければなりません。でも顔や名前を出せない人の証言を誰が信じてくれるでしょうか。それもまた大きなジレンマです。本当は堂々と人々や友人たちに自分があった本当のことを語りたい。でも受け入れてもらえなかったら、やっと気づいた平和な今の生活をまた失うことになる。それは何よりも恐ろしいことです。僕は一体どうすればこの苦しみから解放されるのでしょうか。きっと同じ苦しみを抱えた子供は他にもたくさんいるはずなのです。原発によって儲かったのは大人、原発を作ったのも大人だし、原発事故を起こしたのも大人。しかし家族が離れ離れになるのも、将来病気になるかもと不安の中で生きるのも、学校でいじめに怯えて苦しむのも僕たち子供です。残念ながら放射性物質の寿命は僕たちの寿命より長いのです。被爆の影響が出るのは10年、20年、40年先になることもあります。だから僕はこれからも本当に福島が安全になるまで避難を続けたいと思っています。でもそれを隠しながら生活するのはもう限界なのです。なぜ僕らは避難しているというだけでいじめられるのでしょう。子供だけではありません。大人たちも様々な差別やいじめ、誹謗中傷を受けています。被害に遭った者がさらにいじめや差別まで受けるのはなぜなのか。それは原発が国策であり、その被害者の証言は国策を否定するものとなるからです。原発政策をこれからも拡大していくために、被害を矮小化し実態を語らせまいとする犠牲者たちの歪んだ政策やプロパガンダが大人だけでなく僕たち子供の世界まで狂わせているのです。望むと望まざるとに関わらず、僕たちはこれから大人の出した汚染物質と共に生きることになります。一方で、僕らの口を塞ぎ、抱えを隠そうとする大人たちの多くは、本当の被害を見ないうちに、先に寿命が来て死んでしまう。でも、そんな逃げ方が許されるのでしょうか。儲けるだけ儲けて、たくさんの嘘をついて、日本だけでなく世界の海を横したまま、そのツケを全部僕たち子供に負わせて、先に死んでしまうなんてひどすぎます。僕の語れない思いは溢れるばかりです。多分、僕の本当の望みは、きっとごく普通に隠し事のない社会で平和に暮らしたいということだけなのだと思います。でも、原発事故被害者は、今の日本の社会の中で、何かに目をつぶり、耳を塞ぎ、口を閉ざさなければ安全に生きていけません。 こんな歪んだ世界からどうか僕たちを助けてください。